はい、1週間皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ポッドキャストでお聞きの方も、PC 版サイトでお聞きの方も、おはようございます、こんにちは、こんばんは。パーソナリティの大地でございます。
はい、この番組はトランクルーム、
あー、ちょっとドッパクリ
ムスうるさいうるさいうるさい、トランクルームスタジオ、略してトラスタ、ハッシュタグは TRS295、 本日もよろしくお願いします。パーソナリティミオです。
新しい挨拶になれない、なんかね、ちょっとこの
出だ何かしら失敗するね。
こぎ出しもそうなんだけどさ、この今さ、この音楽の前に流れてるガチャパターンもあるじゃん、あれもちょっといろんなバリエーション用意したいなと、ちょっと陰ながらって
陰ながらって誰
ミオさんに話すのも初めてなんだけど、思っております。
あ、例えば音響担当
だけあの前これ今流れてるのは私の愛車のガチャパターン、キュキュキュブーン、あと私のバイクバージョンとか、あとその他もろもろ用意しても面白いんじゃないかなと思ってたり思わなかったり。
あれでもさ、やっぱごめん、すごいド素人だからね、その車のエンジンのやつとバイクのそのエンジンのやつってやっぱ全然違うの。
わかると思うよ。てかまずバイクの場合ドア閉める音ないし。
ああ確かに。
だからそこはちょっといろいろ工夫して、またがったんだなとか、
あのギュッっていう感じ
あのスタンド上げたんだなとか、エンジンかける音は明るさも違うと思うんで。
お
で、あとね、新しい車の場合はちょっといろいろ違うじゃないですか。
間違いますね。
エンジン、今エンジン鍵刺さないじゃん。
え、あ、そうなの。
おっと、それも。
え、あ、いや、わかんない。私あんまり車に乗る機会って、このスタジオに向かうとき、はい、あとはその旦那と一緒に帰るときに乗るんだけど、旦那の車は鍵か
な。まあまあ車によってグレードもありますが、今の車っていう言い方も失礼だな、やめとこう。あのキーレスエントリーという車があります。
ー
キーレスエントリー、例えば鍵を持ってます。で常に電波を発してるんですね、この鍵は。でその鍵を持ってる人が車のドアノブに触れると、まず鍵が勝手に開きます。で、車に乗り込むと、その鍵と鍵の所有者、車が認証して、エンジンがかけられる状態であります。ブレーキを踏みながら、スタートボタンっていうボタンがあるんですけど、それを押すとエンジンがかかります。
それってさ、例えば私がその大地くんの鍵を持ってドアノブやっても開かないって
こ
と。
ああ、ごめんごめん、鍵の使用者も認証って言ったのがおかしかったね。普通に鍵持ってる人なら大丈夫。
ああ、なんか手から電磁波なって
だけど俺とミオさんが本当に10センチ以内の隣同士にいて、ミオさんが触っても開かない。
あ、
俺が触んないと分からない。
骨伝導みたいな感じ
分かんないけどその電波の取り扱いはシビアですね。
あ、はい、ちゃんと持ってないとダメ
な。持ってないとダメ。
おお、え、じゃあ例えばさ、大地くんが持ってる、で私が大地くんの肩に手を置く、で私が開けようとすると開くのかな。
やったことないけど多分開かないと思う開くかな。でも例えば奥さんが助手席側に回り込んで、僕は運転席側の車の外に方がいるとしましょう、で奥さんがドアノブに触れても開かないです。
は
い、僕が触れないとガチャって開かないですね。
なるほど。
ただ欠点の一つあって、だいたい車のキーとメインキーとスペアキーあるじゃないですか、メインキー使ってんだけど車の中どっか落としちゃったっていう場合、どこでもエンジンかかっちゃうね。元自動車屋が語るちょっと厄介な
まあいい面もあり、
車の中でなくす分にはね、この中でなくしたって分か
る。なるほど。
はい、まあ、今回はですね、ちょっと前2週映画の話いっぱいしちゃったんで、なんか別の話できればいいですっていうことで、マイクを回しております。
はい、
今週もぼんやりお付き合いください。はい、トランクルームスタジオでございます。何の話か、
もうだって顔がニヤニヤしてるじゃん。ニヤニヤしてる。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
はい、ということで1週間ぶりのご無沙汰でございました。今回は間違いないぞ。トランクルームスタジオパーソナリティ大地です。
はい、改めましてトランクルームスタジオパーソナリティみおです。
はい、うんね、このさ、挨拶が決まってるのもさ、いいとは思うんだけどさ、いろいろこうアグレッシブにバリエーションを変えてさ、いろいろ行きたいよね。
まあね、うん、行きたいけどさ、
だけどなんかでも挨拶ってその人の代名詞にもなりそうな気するの。
あ、
まあ俺の場合ほとんど受け売りでパクリなんだけど
なんかね、確かに変えたいなっていう気持ちはわかる。なんかでもなんかこの数秒で、こんばん数秒でさ、うん、そのどっちに行くかっていうのをさ決断できなくて結局あの木にぶつかるみたいな。
そこは頭の重要性必要ですからね、うん、柔軟性が重要ですからね、うんうん、例えばなんだ、あの僕一番に浮かんでくるのはシンクロノシティの堀内孝之さんなんですよ。
はいはいはい、
堀内孝之です、入るじゃないですか、
うんうん、もうあれはもうあれだもんね、
あれですよね、うん、そうあとはその最近俺がちょっとやりたいラジコでお聞きの方も、ラジオでお聞きの方も、あとなんだろうな、おはようございますこんにちはこんばんは、それこそ水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、はい、山里さんですし、
うん、
あとなんだろうな、伊集院さんは今週気づいたことで始まるから明確な挨拶みたいなのはないのか、うんうんうん、で火曜日はどうも爆笑問題田中裕二ですってから始まるからな、
うんうんうん、
なんかこうね、決まったもの用意したいな、自分オリジナルの。なんだろう、
なんかあのさ、
うん、
月から金までのさ、うん、なんか書いとけばいいじゃん
用意しといて今日何曜日にしようかみたいな、
うーん今日、じゃあ水曜でみたいな
で、まあジングル明けのレイっていうのはバナナマンから来てるし、うん、
はい、
そうなんですよね、うん、
まあね、あのちょこちょこやっていけばいいんじゃないですかあのいっぺんにさ、いろいろ考えると結局さプシャってなっちゃうから、
はい、3年目やで
言うても3年目や、
はい、
ちょうどなんかね、今あの梅雨明けてるかなとかっていう風に言ってましたけど、
これ配信されるのが7月の多分中頃か末、
うんうん、はい、なんだっけな、どっか日本気象なんちゃらが、うん、あの2週間分なんか天気出るみたいな、はいはいはい、ありましたね、うん、
ああ、うん、見てみる？
一応。
いや、ちょっと、梅雨さ、この、梅雨明けてるか明けてないかの話、する、うん、しないっていうのが、あの、2週前にこれ話したんですけど、
うん、
カート、雨の中カートをやったんです。
あ、はいはいはいはい。
もう本当にね、あの、やっちゃいけないレベルでやったんです。
それなんかこう、豪雨的な感じってこと？
いや、あのね、小雨だった。ただ、うん、小雨がずっと止まない。ということで、コースには水が溜まる。
あ
ー。で、
ああいうのって水はけいいんじゃないの？
水はけいいとこもいいんですけど、コースにもよるし、コースの場所にもよる。あの、
土地ってこと？
そうですね。例えば、富士スピードウェイと筑波サーキットは水はけ全然違うとか、まあ、日当たりの問題、標高の問題あるんですけれども、まあ、今言った富士スピードウェイのすぐ近く、オートパラダイス御殿場というですね、カート上のちっちゃいサーキットで、今回はですねレースを行ってきました。
お、
はい、うん、あ、その話しようかなって思ったんだけど、まあまあまあまあまあすごい雨なんですよ。
そうそう、素朴な疑問なんだけど、そのさ、レースっていうのは、うん、なんか今までさ、その大地くんが、
うん、
あのカートを行ってきましたよとか、うん、そこそさ、うん、前職の人たちと一緒にその集まってやったりとかっていう話は聞いたけど、はいはい、その今回は、
うん、
同じような形態なの？
そうですね、あの前職の、方からお誘いをいただきまして、ちょっとチームに人が足りねえと、
ああ
の第一来れねえかと、
あ、ちょっとここは勝ちたいみたいな、
いや勝ちたいとなんかその僕が戦力で呼ばれたというのは僕自身非常に言いづらいです。あ、多分人数合わせです。
そうね、あのここぞっていう時にね、
はい、
あの回っちゃうからね。
まあ、あの僕はフットワーク軽いのだけが取り柄なので、行く行くっつってちょうど休みだったんで、はい、で、あれですよ、朝7時半にエントリー開始なので、
うん、早っ、
はい、御殿場ですよ、御殿場ちょうど朝4時過ぎぐらいですかね。まあレースやる人、モータースポーツやる人の朝が早いのはもう通説でございます。
あ、そうなんだ。
はい、車を透明飛ばしましてですね、うん、はい、行ってまいりまして、路面乾いてればいいなと思いつつ、うん、はい、まあ行った願いも虚しく、ウェットコンディション、はい、まあ路面湿った状態で、そして富士山のところですからね、脇ですから非常に天気変わりやすい、
うん、
はい、そのサーキットから5分ほど離れたセブンイレブンに友達と集合、
うん、
はい、だったんですけれども、セブンイレブンで雨降ってないんです、
うん、
ただ5分車を走らせてちょっと標高の高いサーキットに行くと雨降ってます。
あ、
はい、そういう感じ。
うん、で、まあ肝心のレーススタートの時に雨やんだかなと思うと 2,3 周すると降ってくる。でコースにはレース中に水が溜まる。
あ
で前1周前大丈夫だった走行ラインを2周目に滑ると滑る。
あ、は
い、まあそういう中で
もうあの1分1分変わるみたいな、
まあ、そうですね。まあアマチュア草レースの中でも結構規模が大きい大会だ、大会っていうかまあレースだったと思います。初心者さん大歓迎ではあったりして、
う
ん、あと YouTube で配信とかも中継とかもされてたんですけれども、
うん、
まあそういったレース出てきまして、まあびっちゃびちゃになるわけです。
うん、
びっちゃびちゃ。で、もう水たまりにカートが入り込んじゃって、エンジンが止まるという事態。
え、どういうこと？だってさ、コースはさ、平面なわけでしょ、はい、平らなわけでしょ。
まあまあ、起伏はありますよ。高低差2メーター、3メーター平気であります。で、その中でも、例えば水はもう、ね、重力に応じて高いところから低いところがあるわけじゃないですか。
あのさ、そのコースがさ、
うん、
その上り坂とかがある
あります、あります、もちろん
そういうことね、
はい、
あ
でもう上り坂のところは滝みたいになってるし本当に本当
にあれ鮭みたいな感じ
ですか。そうなんです、あの逆流に逆らうかのようにジョバーッていくわけです、ね、やっぱあの僕のチームはなかったんですけど、カートが水を吸い込んじゃって、はい、止まっちゃうよなんていうこともある中、朝のまあ8時頃からレーススタートして、いろんな種目をやるんです。90分そのレース場先と回り続ける耐久と呼ばれるものだったり、8周誰が一番速く走るか走るあの競うスプリントだったり、いろんな種目をやる中で、なんとまあ今までカートの話をするとスピンの話しかしてないじゃないですか
そうですね、
表彰台上がりましたよ。
お
ー、2位取りました。
お
ー、僕個人じゃないですけどね、僕のエントリーしたチームが、
まあじゃあ、はい、助けてくれという要望には
割と
お答えできた
という、割とお答えできた、そして一番いい仕事できたかなと思います。
おー、
はい、
もうこれまでのあれだね、失態は回収、
はい、まあまあまあ今回もジャンジャンスピンしてるんですけど、まして雨だから
あでもあそこ滑りやすいから、
ね、本当にね曲がんないんです。
なんかでもさ、
はい、
そういうその要はあの状況が悪い中でさ、うん、走行するわけでしょ、うん、そういうのってなんだろう、やっぱもうその中止ですとかっていう、
うん、
ジャッジはあったりとかするの？
モータースポーツだとやっぱりジャッジ絶対なんで、
うん、
あのそういう指示は場合によって飛んできます。
ああもう今、まあ、無理ですっていう、
うん、一番その無理ですっていう状態は赤が出るんだけど、あのチェッカーフラッグってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれって基本的にレースの終わりの時に出るんですよ、
うん、
で、レース中例えば事故車とかがあった場合、その走るのが危険な場合はここからここまでの区間注意してくださいねっていうので黄色の旗とかがいろいろ振られて、旗の色でメッセージを伝えるんですけど、
ー
レース中止の場合は赤旗が振られます。
あ
みんな戻ってください、あのピットに戻ってください。で、まあ、今回赤旗出るかな出ないかな、でもごめん出してもおかしくなかったと思うんですけどあの運営さん側は非常にドライバー思いでして、
うん、
安全確保できる状態で、続けてもいいよということで赤旗今回なかったんですけれども、はい、そんな中でもう本当になんだろう、大変さをどう伝えたらいいのか非常に分かりづらいんですけど、カートって非常に地面との距離が近いわけです、
うんうん、
で地面から顔まで本当に自分の座高ぐらいしかないわけですけど、
うん、
座高プラスちょっと座席、うん、で、まあさっきも言ったように水の中にバチャッと飛び込むじゃないですか、
うん、
そうすると、カートが水を巻き上げ自分に直接バチャッてかかるんですよ。
あもうなんちゅうのあの海に突っ込んでいくみたいな感じってことですね、
はい、巻き上げて袖がちょっと濡れる、裾がちょっと濡れるどころではないです。
あもう思いっきり前から、
はい、
あのしぶきを、
ね、
受けるみたいな感じだもんね、はい、
あのなので午前中と午後、まあ、区切ってやってたんですけど、午前中でパンツまで終わるというでお昼休憩中に、山を降りてですね、うん、カインズホームまでカッパと下着を買いに行ってそういう状況でレースをしておりました。
お
いやーほんとあのね、今回いい結果残せたので、うん、ちょっと次回のそのまた8月かなあるんですけれども、うん、来月あるので エントリーできたらちょっと友達と一緒にエントリーしようかなと思うので、うんうん、じゃあその場合は僕個人でエントリーするんでトラスタレーシングやってみようかなと思っております。はい、
ぜひね、うん、あの場所とね都合が合えばぜひみんなで。
みおさんもやってみりゃいいんじゃないの。
いやでもさ
一回行ったもんね。
いや行ったけどさあのもう屋内でさ、うん、割とその保護してくれてるようなさ、うん、環境もう鳥かごの中で飛んだみたいな感じじゃない、
うん、
屋外はさなんだろうもうあの野生というかそのいきなり砂漠にこう放り出されてじゃあ帰ってきてくださいっていうような感じじゃない。
まあはい、
なんかあのちょっとハードルがなんか高そうだなっていう。
あのハードあのねみおさんあの前回行った室内のハーバーサーキット、
はい、
でどんな感じだった。怖かった。
まあ、最初はねちょっと怖いなっていうのはあったけど、うん、まあ何回かねあのコース回らせてもらって、
うん、
まあ慣れては来たかなっていう感じ、うん、
ハーバーサーキットと今回のオートパラダイス御殿場というところのカートを比べると、うんハーバーサーキットおもちゃです。
いやさ
ハーバーサーキットさんに失礼。
でもやっぱ さ自分で目視できる、うん、そのコースっていうかさ大体登って降りてって、うん、で大体そのコース あのキャパがさ、うん、自分の中で把握できてるから、うん、まあそんなに怖くないけど、うん、なんかそのなんとなくその話聞いてる屋外のイメージだ、うんとかだとなんかもうダダッピョニっていう。
めっちゃ広い
よ。いやもうだからさあのなんだろうな、まあ、ちょっと怖いっていうのあるよね。そういう意味
はカート上って言いましたけど場合によっては軽自動車もタイムアタックできるぐらいです。
あ
のホンダのビートっていうちっちゃい軽自動車のスポーツカーがあるんですけれども、はいはいはいはい、それでタイムアタックをやってたりします。はい、それなりに広い。もうあのプロのレーシングドライバーとかも趣味でカートに来るようなで結構そこ走れればどこでも対応できる感はある。
ああ、だからそこをあの乗り越えなければいけないという。う
ん、まあね、いや、まあ、ぜひあのトラスターでマイク持ってさ、
うん、
あのみおさん、まあ、お手数かもしれないけど、はい、ぜひカートやってるとこ見に来るだけでも全然違うと思う。
ああ、うん、そうね。確かにその運転しないにしても一回見て、うん、あの自分の中で情報を入れれば、うん、多少はねその心の持ちようは違うかもしれないけど、
そもそも大体初めて来た人はうるせえっていう。
あ、どういうこと。
エンジン音が
バー
って言ってるからずっと。
なるほど、
うん、多分エンジンの大きさに最初びっくりした
あ
とかありえるかもしれないな。
なるほどね。そう言われるとなんかこういきなりパチ屋に入るみたいな。
あ、うん、そう、本当にパチンコ屋な感じだと思うよ。
あ、なるほどなるほど。
思ったよりうるせえぞ僕
は。じゃあ結構あれだね、
うん、
音大きいんだね。
多分ね、あの僕とミオさん今話してる距離が 1.5 メーターぐらいだと思うけど、
うん
うん、多分この距離で会話する場所間違えると聞こえないもん。
あ、
目の前にエンジンかかってたり、あとはホームストレート、
うん、
あの観客席の前の長
い
一本道で、
はいはいはい、
でカート走ってたりするともう聞こえないですか。
あ、
ましてお互いヘルメットかぶってたりすると。
あ、そっか、
うん、無理なんです
よ。なるほどね。
やべ、一本カートの話で終わっちまった。本当に何も面白みがね
え。いやいやいや、全部さ、はい、ちょっとね、
あのね、そう、それしてそのレース土日だから、
お、
本当に行こうと思えば合わせられるかな。
ちょっとじゃあ8月
ちょっと1お願いね。
1よろしく。
1よろしくお願いします。今回 ね一緒に
できればね。あ、でもそのさスピンした時にさ助けてくれる。あ、ごめんなさい、
うん、まあくれますよ。動けない場合はね、
あのちゃんとスタッフの人来てくれる。
うん、あの前回も手振ったじゃん。
いや、振ったけどさ、広いからさ、見つけてくれないとかないよね。
大丈夫だよね。
大丈夫だよね。
安全には、万全な体制で、うん、あのモータースポーツをやるっていうのは、モータースポーツのテスト
なの。あの、なんだっけ、モナコだっけ。
はい。
モナコみたいになんないよね。
モナコみたい。あの、後ろからダンダンダンって言ったやつ、よく知ってんねん。なんないです。
大丈夫ですか。
はい、あそこまで道狭くないので。
あ、
ちょっとトラスタカートやりたいなということで、
あ、う
ん、あのね、いろいろ話したい小ネタがいっぱいある中で、それまた話したんだけど、同窓会のネタがある、ね、同窓会30秒ぐらいでもある
ね。同窓会、うん、なんかあまりいい感じ
がするな。いやいやいや、そんなことない。はい、ということで今週もお付き合いいただいてありがとうございました。エンディング後もまだまだ続きます。
はい、ということでトランクルームスタジオ第125回かな、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、エンディングアフタートークでございます。で、同窓会、はい、この前行ってきました。担任に結婚のご報告しまして、はい、結婚しましたみたいなことで、自分のクラスのテーブルに行くと、僕含めて来てるやつ2人3人
それは、ね、中学校高校
高校です。
あ、はい、高校、なるほどなるほど。
いや本当にね、まあその中で同窓会、まあ懐かしい話とかで、まあ、しますよ。でやっぱり過去を過去にできてるやつが来れるんだなここはって思いました。
なるほど。
ほんでいろいろね、不設の大学に行って大学辞めちゃった子とかやっぱいるんで、やっぱ来づらいのかなっていうふうには思ったりもしますね。で本当に自分の卒業校の前身の卒業、前身の、まあ、高等学校の、まあ、要するに OB の方々が大先輩ですよ、うん、本当に車椅子乗った方も来るし、
うん、あ、もう本当に
歴史長い高校だったんで、で、まあ、いろんなテーブルごとに何期生何期生何期生っていう風にあって、はいはいはい、ちょっとその僕の担任だった先生がその司会をやるっていうことでいろいろお手伝いもさせていただいて、テーブルいろいろ並べたりマイクセッティングしたりだとかやらせてもらったんですけど、まあ同窓会賞味2時間ぐらいかな。高校のクラスの集まりじゃなくて高校主催がやってくれるものなんで、はい、その中でいろいろ用意してたんですけど、もう今年で80歳とかになるその代の方々のテーブルだけ終始0人
生きてる
生きてるのかな